すっちゃん曲ショーの Right Now。はい、ということで、はい、後半戦です。はい、後半、前半でも紹介しましたけれども、ザ・クリエイティブ、今日も、ちょっとざっくりとクリエイティブな話をしたいと思います。前回はね、ウェブサイトの、表示の見え方、スマートフォンの最適化についてちょっとお話ししたんですけれども、実はね、ちょっと補足なんですけれども、実はスマートフォンでアクセスしている方が大半なんですよ、うちの放送は。でやっぱりちょうど切り替えたのがもう一昨年ぐらいで切り替えて、で、まあ、PC の方がサイトの方としては、まあ、アクセス数は多かったかなと思ったんですけれども、やっぱり去年になり始めてからやっぱりスマートフォンの方のアクセス数が伸びてきまして、これはなかなかやっぱりレスポンシブにしてよかったかなというふうにね、ちょっと思いましたけれどもね。はい、さあ、今日のザ・クリエイティブなんですけれども、ちょっとまた専門的な話になっちゃうんですけれども、ウェブデザインの話をしたいと思います。で、またウェブ関係の話かみたいなことなんですけれども、ね、最近例えば僕フリーランスでチームを組むときがあるんですよ。それで必ずその入力の女の子とか若手のそういう人たちがね、やっぱり仕事に参加してチームで参加することもあるんですよ。その時にどうなったら、どうしたらウェブデザイナーになれますかっていうよく質問されるんですね。それでどうしてって聞くと、やっぱり専門的な知識がやっぱり必要になる場合とか、そういう時っていうのはやっぱり多少ウェブの知識が必要じゃないと、やっぱりライティングする方もやりやすいと、まあそういうことをやっぱり言われるんですよ。で、じゃあなりなよみたいなね、話をねするんですけれども、率直に言います、実務経験のない人はウェブデザイナーになれません。はい、これは率直に言っておきます。で、ウェブの学校とかあるじゃないですか、スクールとか、まあそういうところで通って、そこで勉強してフリーランスになろうっていう風な方も思う方もいらっしゃるんですけれども、難しいと思います。やっぱりフリーランスってやっぱり単価がやっぱり高いものがやっぱり案件中心でやっぱりありますし、どうしてもチームを組む場合とかやっぱり会社に常駐することもありますし、リモートで作業することもあるので、やっぱり生半可なやっぱりこう知識というか、そういった部分でやっていくっていうのはなかなか厳しいと思います。ですから、まあウェブデザイナーになりたかったら、まず初心者の方はまずはウェブデザイナーの経験を少しでもある興味のある方っていうところの求人をにまず出してもらうと、それで応募してもらって、そこで、まあ、内定なり採用なりにしていただいて、まあ、大体2年ぐらいですよね、早ければ1年ぐらいで転職しちゃう方もいらっしゃるんですけれども、まあ、大体1年もやっていれば大体身につくと思うんですけれども、ただ実務経験がないとやっぱりフリーランスになる場合やっぱり自宅で仕事をするわけじゃないですか。まあフリーランスの場合自宅で仕事する場合もあるし、まあ常駐で、まあ、さっきも言いました通り常駐で、まあ、会社で働くこともあるわけです。 当然宿ってる方としてみれば、この人はできるということで一応宿ってるわけですよ。それなんで、例えばこれはできないんです、あれはできないんですってことを言われると、なんだこいつはとやっぱり思われちゃうことがやっぱり多少あると思うんですよね。なんでやっぱり最低限 HTML、CSS、JavaScript、 それから Photoshop、Illustrator みたいな感じで、まあ、そういうツール、まあ、言語は HTML と CSS と JavaScript、まあ、PHP ができればなおかみたいな感じなんですけどもね、そういうね、実務を積んでいかないとなかなかフリーランスはやれないと思うんです。だから、まあ、いろいろね事情があって、例えば、リモートで仕事しなきゃならないとか、自宅で仕事しなきゃならない環境にいる方っていうのはもういると思うんですけれども、まあ、そこら辺はやっぱり、まあ、エージェントなりそういったところを活用するのもいいかと思います。で大体が、求めている求人なんかっていうのは大体実務経験者ですから、経験が浅くても OK とか未経験者歓迎って書いてありますけれども、大体、そうですね、6割7割8割ぐらいは落とされると思います。でやっぱり経験者来た方がやっぱり経験でじゃあバリバリやってもらうっていう方がやっぱり会社的にも都合がいいわけですし、その方がやっぱりメリットはありますよね。あとは年齢です。僕も人のことを言いたいわけじゃないんですけれども、35を過ぎてから未経験で入ろうと思ったら厳しいと思ってください。だからやるんだったら今です。今、そういったスクールに通うとか独学で勉強するとかで、それで学びながら会社勤めしながら、例えばウェブデザイナーの勉強をしながら実務で覚えていく、もうそれしかないですね。それからフリーランスやっても遅くはないと思います。だからそうだな、僕ウェブデザインやってからもう20年経つんですけれども、まあそうだな、最初はまあぶっちゃけ言っちゃうと最初の頃なんかは HTML だけでしたから、で今は JavaScript って言いますけど、昔は Netscape の LiveScript って言ったんですよね。あれをちょこっとかけて程度であれば、だいたい昔は通じたんですけども、今はいろんなツールが出てきて、いろんな言語が出てきて、でいろんな表示の方法とか、あと前回も言いましたけども、スマホに対応しなきゃならないわけじゃないですか。だからそのスマホに対応するサイトも作れなきゃならないっていうことになると、やっぱり多少なりやっぱり CSS とか JavaScript とかそういったものをやっぱり、まあ、完璧にとは言いませんけれども、やっぱり覚えて、いく必要性っていうのはやっぱり出てくると思うんですよね。なのでまあ、最初はみんなね、未経験ですから、なんだかんだ言って僕も未経験でしたから、当然のことながら、まあ、教わりながら、まあ、あるいはもうページの、ソースを見ながら、ここはこうでこうでああでこうでっていう風に一応覚えていって、それで独学で自己流なりでやってみたりとか、まあ、諸先輩の方とかプログラマーの方たちに聞いてみたりとかっていうことで、まあ、僕も覚えましたし、まあ、そういう形で最初はちゃんとした、まあ、派遣でもいいのかな、正社員、やっぱり正社員、アルバイトでもいいのかな、まあ、若い人だったらねアルバイトでも全然、まあ、そこそこ覚えられると思うんですけども、まあ安定した、まあ、職が欲しいんであればやっぱり正社員でやっぱりこう実務未経験多く経験浅めでも多くというところを当たってみるといいと思います。それとあとはエージェントさんを利用すること、 まあ、いろいろとエージェントさんは、ね、リズルートさんとかマイナビさんとかいろいろありますけれども、ああいうところにまず相談してみて、実は私未経験なんですけれども、あの独学で勉強したんですけれども、ウェブの学校に行ったんですけれどもっていうふうに相談してみるといいと思います。そうすると、まあ大体給料はそれほど期待はしないでほしいんですけど、まあ若いうち35、さっきも言いましたけど35歳ぐらいまででしたら、まあ大体まあそれなりに一人暮らしで、まあちょっと遊び代も設けて、まあちょっと生活もできて、ちょっと下に取りもできる生活ペースにはできると思いますので、で休日なんかも完全週休2日制がほとんどですし、で土日はほとんど休み、土日祝日はお休みなんで、そういう意味ではリフレッシュできると思います。僕も土日祝日はお休みしてますので、仕事は一切やらないで、ピフリネットの方、ピフリの方を集中的にやってますので、こちらの方をね、やってはいるんですけれども、でもね、なかなかね、求人って言ってもね、いろいろとね、あるから、いろいろとサイトがあるから、なかなかね、それだけ数多くね募集してくる方が多いからね、なかなかちょっと難しいな、なかなかこう、なかなか面接まで行くのにたどり着けるかなっていうね、ちょっとね心配もありますけどね、ちょっと長くなりましたね。ちょっとこれ次回もやりましょうか。次回もちょっと話しますね、これね、ウェブデザインのね、就職の話とかね、そういうデザインワークの話ねしましょうね。ということで、ザ・クリエイティブのコーナーでした。エンディングです。はい、エンディングです。もう終わりですよ。30分って短いようで長いようでね、本当にいつも思うんですけれどもね、まあ自分で喋ってると意外と時間経つの早いんですよね収録してる人の方を見ると結構遅いなとか、テンポによっては、話のテンポの進み具合によっては、あんた遅いな、タラタラしてんなとかって思うんですけれども、なんかね、やっぱり自分もやってみるとね、人のこと言えないみたいですねちょっと反省ということでね、皆さん、つっちゃん局長のライトナウ、ご意見ご感想リクエスト、こういう話してほしいとかねありましたらね、どしどしお便りください。メールアドレスはね、lightnow@pifri.net、lightnow@pifri.net、 ライトのライは R です。L じゃありませんからね。あと、ツイッター、フェイスブックもやっております。ピフリネットで検索してみる、出てくると思います。 Google でピフリネットって検索すると、ツイッターのアカウントとフェイスブックページが出てきますので、ぜひフォローとかいいねの方をよろしくお願いいたします。そんなこんなで、お便りくれたら嬉しいですね。どんどんね、ウェブのお話とかね、そういうね、インターネットラジオの話とかね、そういったね関係の話どんどんして、どんどん広めていってね、皆さんにもね、こういう面白いね、放送局があるんだよみたいなことをね、みんなに伝えていきたいと思って、うちのスタッフ、パーソナリティともどもやっておりますので、他の番組、ファニーボイスルーム、紫の秘境現地、TMA ディメガの放送局、それからブッティとさやかのジャック・イン・ザ・ボックス、それ と、ドリームラッシュね、それと僕の番組もよろしくお願いしますね。ということでね、時間が来てしまいましたので、この辺で今日のところは終わりにしたいと思います。次回の更新日ですけれども、5月21日です。5月も半ばですね、仲間に入ってしまいますけれどもね、皆さん、それまで、まあちょっと他の番組でも聞いて、ちょっと息抜きでもしていただければと思います。 それでは皆さん、この辺で今日は終わりたいと思います。お相手はつっちゃん局長でした。それではまた次回、さよなら。